ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。武田邦彦です。なかなか良かったですね。私のブログにコメントを寄せていただける人は、私にとっては感謝をする人なので、今までいろんなことがあったんですが、あまりそういうそのコメント欄の方を何か言うようなことをやっぱり控えたいという気持ちが私にありまして、やらなかったんですけど、一回ぐらいやったかな。今度は特にコメントをよく読んでおられる方がですね、非常に不快な思いをされてましたので、やはりそれはちょっとどうかなと思いまして、確かにですね、なんか個人攻撃みたいな、しかも私を個人攻撃するなら、まあ、ブログを書いてる人だからまあいいとしてもですね、コメントを見てる人同士でっていうのはちょっとですね、コメントってそんな長くないですからね。やっぱり誤解されるわけですよ。しかしできるだけ皆さんが武田邦彦のブログを見て人生が幸福になるように、自分の間違ったとか錯覚してることが治るように前向きにしてくれるのが私のもちろん望みなんですよね。人を不幸にしようと思って私ブログやってるわけじゃないんで、それでちょっとこれはね、ブログを読んでコメントを読む人に対して個人的に僕もちょっと見てみたんですけど、コメント欄を、確かに何か人を非難するためにコメントを書いてるっていうような感じだったんですね。ですからやっぱりそれはやっぱり僕の趣旨に合わないんですよ。僕はやっぱり皆さんができるだけ幸福に毎日ニコニコ暮らしてね、まあ結婚してる人だったら家庭が笑いが絶えないと、まあ、そういうようなことを目的にしてるんですよ、僕自身が。だからと思いました。だからきちっと読んで、まあ大体普通は、ああなるほど、ありがとうございますってな感じで読んでるんですけど、今度はきちっと読みますとね、二つばかりちょっと気になるコメントがあったんですね、僕にとって。その一つはですね、イランの元々の信仰の元がですね、シーア派って言って、フサインっていう人がですね、これは僕の記憶ではムハンマド様の我々と近い血のつながった人で、非常に純粋な人で、僕なんかの考えにちょっと合ってるんですね。人間は金とか物で生きてるじゃない。心で生きてるんだ。だから彼が言ったように、自分は不義のもとで生きるよりも、正義で死にたいという言葉はですね、まあもちろん、アラビア語ですし、それからもっといろいろ言われたでしょうから、いろいろなことがありますけど、私が接した中は、そう言って72人の同志と共に命を捧げたと。いやーまあね、偉い人がいるもんだと思って、非常に感心したわけですね。それを紹介したわけです。でも紹介の目的がありましてね、それは日本のメディアが、この長い間ですね、どっちかっていうとイランに批判的な報道なんですよ。これが聞いたんですね。日本のメディアってのは方向性があるんです。どういう方向性があるかって言ったら、メディアが報道するまでに、日本人が好きな人にはいい報道、嫌いな人には悪い報道するんですね。ですから、ロシアは悪い報道なんです。そうすると、国民はですね、ウクライナ戦争はロシアが悪いってこう思うんですね。それから、イランの場合は、これはアメリカがイランの国境を超えて、まあ、ひどく、イスラエルもそうですけど、攻撃したわけですが、これは今度は、イランに対して日本のメディアが、まあ、意地悪い、報道してるんで、まあ、アメリカが、イランに攻め入っても全然批判はしないと。こういうようなことになるんですね。これはほっといてもいいかって、そうでもないんです。日本がアメリカと戦争してですね、そして、310万人の日本人が、命を落としました。このことを考えますとね、1900年頃から戦争が始まる1940年頃まで、日本のメディアはですね、朝日新聞を含めて、徹底的に日本の軍国主義。日本は軍国主義なんだ。ね。アメリカはいい人なんだけど、まあ、鬼畜米英とは言ってましたよ。言ってましたけど、アメリカはいい人なんだけど、日本の軍国主義は悪かったとこ言ってるわけですね。なぜかって言ったら、1895年だったかな、アメリカが作ったオレンジ計画。これはいかにして将来日本を攻めて日本を取るかというオレンジ計画となりまして、それはもう文章になっててちゃんとまあよく知っ 皆さん知ってるわけなんですが、これがもしも、その当時ですね、1920年とか30年とか、だんだん日本とアメリカの関係が悪くなっていくときに、ちゃんと朝日新聞とかそういうのは報道していればですね、あの戦争起こんなかったかもしれないんですよ。310万人の命も奪われなかったかもしれないんです。それはもちろん第一番には日本のメディアが悪いんですよ。だけどもう一つ踏み込みますとね、日本人が素直すぎる。つまり日本のメディアが報道してたら、もうそのまま自分の感情になっちゃう。だから、まあ本当はね、僕はプーチンさんっていうのは、ある意味で非常に偉い人なんですよ。あの人哲学者なんですよね。で、顔つきがね、ちょっとなんか日本人があまり好きそうじゃない顔つきをしてるというようなことはあるんですけども、それからもちろん、千島列島の戦争だとかね、それから戦後の抑留なんかありますよ。これについては僕は厳しく批判してるんですが、それはプーチン大統領とはちょっと関係ないんですね。で、まあ、それは人によって見方が違うんですね。だけども、僕がちょっと良くないと思うのはね、もう少しメディアは均等に報道してほしいと。要するに思想を持って報道されるとね、我々は他に事実を把握する手段がないんですよ。私ね、自分の感情を他人にコントロールされるほど嫌なことないんですよ。やっぱりできるだけ正しい知識を、歴史的知識ですからね。例えばオレンジ計画で言えば、アメリカは日本を潰さなきゃいけないと最初から思ってて、そして鉄鋼と石油をアメリカから日本に 75%、4分の3も供給してたんですよ。そして突然、1941年の春頃だったかな、それを禁輸したんですよ。そうすると日本は、今までアメリカが友好国と思ってたんですね。まあ日本政府がアホなんですけど、思ってたわけですよ。だからアメリカに鉄と石油を4分の3依存してたんですよ。4分の3も依存してたらね、それを急に止められたらね、もう戦争しかやりようがないんですよ。それとも死ぬか。だから当時、まあ戦争、1941年に戦争開始するときにね、御前会議で政府も、それから軍令部っていうか軍隊の方も、戦争しなくても日本は滅びる。戦争しても勝つ見込みはそれほど多くない。だけども、日本人の魂を考えると、戦って敗れた方がまだいいと。こういうふうに昭和天皇に言っておられ、昭和天皇も日本国民の気持ちも考えて仕方ないと。じゃあ戦うかと。まあもちろん、日本の場合は、天皇自らが政策に口を出すっていうことはかなり厳しく慎んでましたから、まあ昭和天皇のお気持ちとしてはね、最後まで戦争したくなかったっていう感じはあるんですけどね。まあ結局そうなった。だから、もしもメディアがね、ちゃんとアメリカの考え方を日本人に伝えていたらね、もしかしたら日本人の中でアメリカの作戦に乗っちゃいけないよというふうに、1930年頃からかなり日本のその言論にね、そういうのが出てたら、もしかするとですよ、これは歴史ですから、もしっていうことはないんですけども、もしかしたらね、僕は310万人の人が命を捨てなくてもよかったかもしれない。という気持ちが僕の心にあるんです。それでイランのことなんですけども、まあ日本のメディアはイランをどっちかったら悪く報道してるんです。ですからアメリカとイランと比べると、日本人だとアメリカがイランを攻めても、イランが悪いからしょうがないじゃないか。アメリカにはなんか理由があって攻めてんだろうというふうに考えてんじゃないか。だからものすごい勢いで爆撃をしてもですね、日本のメディアも日本人もあまり批判してないというふうに思うんですね。まして今まで平和を主張してきた人までアメリカが一方的にイランを攻めてるのに、あたかもイランがそのうち攻めるんだから、その前にアメリカが攻めてていいじゃないかっていうな論調を言う人もいるんですね。ところで僕が気になったコメントはですね、実はフサイン様っていうのは680年ってまあ一応そこに言ってるような気がするんですけども、それはイスラムの歴史を必ずしも皆さんが知らないので、マホメット様、ムハンマド様がいつ頃生まれたか、まあ、600年代の後半なんですけども、生まれたのはもうちょっと前なんですけどですね、7世紀なんですけども、7世紀の初めの頃なんですが、それからだんだん、そのイスラム教が成長して、2派に分かれて、それで、まあ純粋派っていうのか、まあ、 イスラム的に言えば政党カリフ派っていうのかな。まあ、また言い方がいろいろありましてね。なんかまたイスラムの方から苦情を言われるかもしれませんが、全体として見れば、二派に分かれて、で、僕はどちらかというと、純粋派を支持したい方なんだもんですから、フサイン様が、不義の下で生きてるよりか、正義の下で死ぬのがいいと。言った言葉は日本人の気持ちとよく合うというふうにこう思ってるんですね。ただ、イランがイスラム教になって、もともとゾラスターですからね。まあもともとゾラスター教っていうのが宗教の中じゃ一番古くて、だいたいイランぐらいのところで発生して、で、昔はキリスト教とかユダヤ教とかないまでは、ほとんどあそこら辺っていうのはゾラスター教だったんですよ。ゾラスター教がですね、一応宗教の基本みたいなのを作ったんですね。例えば神様がいる。それでゾラスターは最初神様だけだったんですけど、そのうち悪魔も作ってですね、神様と悪魔の対決みたいな形を作って、多分キリスト教とかユダヤ教のですね、神様とか悪魔っていうのも僕はゾラスターの考えを引き継いでると思っております。これはまあ宗教の専門家に聞いてみなきゃいけないんですけどね。で、まあそれでフサイン様が7世紀に亡くなったわけですけども、その流れをですね、イラン人、多くのイラン人がですね、その教えが素晴らしいと思ったのは多分なんですけど、11世紀から12世紀ぐらいじゃないかと思うんですね。よーく文献こういうのはすごく大変で、単にイランという国、その頃イランっていうんじゃなくて、まあ、いろんな名前だったわけですね。その後、チンギスハンに、占領されたり、チムールに占領されたりしてますからね。まあ、すごく歴史が複雑なんですが、まあ、おおよそ、イランあたりに住んでる人たちが、おおよそ、まあ、フサイン様の方がいいと思ったのは、その頃じゃないかと思うんですね。ですから、もちろん僕は、フサイン様がイラン人であると言ったかなと思ってですね、そのコメントを見ましてね。そのコメントは、武田先生間違ってるよと。武田先生は、イラン人がフサインに影響されて、シーア派になって、たというふうに言っておられるように僕は思ったもんですからコメントで。あれ？もうそう言っちゃったかなと。確かにね、そのくらいは口が滑るんですよ。つまり自分としては7世紀にフサイン様は亡くなったと。イランがイスラム教になり、さらにシーア派になったのは11世紀か2世紀だから、まあ、300年ぐらい離れてるんですけどね。それは分かってたんで、だけど口が滑ったかなと思ってもう一回全部聞き直してみましたら、まあ、幸いなことに、口は滑っておりませんでした。だけど、そのくらい口が滑ります、僕いつも。許してください。気をつけて、良心的には話してるんですよ。騙そうと思って話してんじゃないんですね。だけど、良心的に、私のブログをお聞きになる人が、それが血となり肉となって、その方の人生を幸福に、できるだけ幸福にしたい、というふうに思ってるんですね。じゃあ、この件がなんで僕聞いてる方の幸福になるかっていうと、やっぱり人間はね、誰かに敵意を持つとね、その分だけ不幸になるんですよ。だからできるだけ敵意を持たない方がいいんですね。この場合もそうなんですけど、イランにはイランの理屈があり、誠があり、誠実があるんだと。それイラン人から見たらそうなんだと。で、アメリカもですね、あるいはアメリカがあんな地球の裏側まで行って爆撃するとおかしいと思うけど、一応アメリカにはアメリカの理屈があるんですよ。で、僕がアメリカの方で考えてるのはですね、例えばベネズエラでも、今度のイランでも、確かに世界には、我々と独裁的で、まあ、西洋的な概念で見ると、あまり良くないと思う国もあるわけですよ。それを今までは、国だから、国がやることを他の国がいいの悪いの言うのはいけないということで抑えていた。しかし、ベネズエラなんか僕の考えではね、やっぱり大統領選挙で負けたのが自称大統領で、自称大統領になると今度は日本のマスコミなんか全部大統領って言うから、結局犯罪人でも国さえ握ってれば、軍隊さえ握ってればね、その国の正義になっちゃうっていうところもあるので、まあそういうのを時々ね、やっぱりアメリカみたいのがガーッとやるっていうのは悪くないかなと。国連が全く機能してないでしょ。国連が機能してれば僕国連に任せるべきだと思うんですよ。だけども、例えばイラクを攻撃して大統領を処刑しちゃったと。日本ではほとんどマスコミは悪いこと言わなかったですよ。 だけど、もちろん、大量破壊兵器なんかなかったし、僕ちょうどウランの原子力の研究してましたからね、あの時に、ちょっと名前は言いませんが、政府として、イランに行った人の一人が僕のところ電話かかってきました。イランの原子力調べたら、現地で、武田先生の装置しかなかったと僕に電話してきました。僕の、原子力は絶対に原爆できない平和利用だけのもので、僕平和利用特賞っていうのを原子力学会からもらってるんですけど、だから、本当はフセイン大統領の言ったことが正しかったかもしれないなと、僕その時思ったんですよね。だから本当にこう、メディアが正しく報道してほしい。あの時に我々日本人が自衛隊の派遣に賛成し、まあ、心としては、あの時みんながね、なんかフセイン大統領って悪い人だって印象を受けましたよ。この悪い人だって印象は、メディアが作ったものなんですよね。もしかしたらフセイン大統領ってすごくフセイン大統領の、イラク内の政治があんまり良くなかったというマスコミは多いんですよ。だけど僕が、イラン人にこれは聞いてみたらね、イランというのは多民族国家で、すごく大変なんだと。そのすごく大変なのをうまくまとめて発展させてんのがフセイン大統領で、その一つ一つを取ると、フセイン大統領がこんなことした、悪いことしたって言うと悪く見えるけども、イラン人としては良かったかな、ということを言っておられるのを読んでね、ああ、なるほど、イラン人でこういうふうにか、イラク人だ。イラク人でこう考えてる人もいるな、と、こう思いました。それからイラクでは膨大な子供が死んだんですよね。50万人だったか70万人だったか、僕の記憶では。それはアメリカは承知で薬、そういう子供を治す薬とか、いろんな治療を妨害したらしいんですよね。これはわかりませんよ。これはアメリカの国務大臣が言ったことを僕は聞いたっていうだけですね。だから日本にいるとね、ほとんど、その、マスコミがもうイラクを悪くよう、イランを悪くようって決めちゃったらもうね、我々は全部自分の意識が取られちゃうんですよ。それがまず一つとしても追加して言っとかないといけないなと思いました。それからもう一つはその方にお願いしたいんですけども、僕は本を書いたり、こういう演説したり、講演したりしますね。こう言おうかああ言おうかってすごく迷うんですよ。それは全部言うとね、わかんなくなっちゃうんです。それからもう一つは時間が長くなりすぎてダメなんですね。今度の場合は、フサインが、7世紀であって、イランがイスラムになった、なったっていうか、国がなったじゃダメなんですよね。イランの人たちがおおよそイスラムのシーア派になった心が。それとか300年ぐらい離れてるってことは知ってました。しかしそこまで言うとね、僕が言いたいことはそういうことじゃなかったんですよ。イランという国は非常に純粋な国で、要するにお金がどうだからアメリカになびくとか、イギリスになびくとか、そういうタイプじゃなくて、いわゆるフサインさんの信念ね。不義で生きるよりも正義で死んだ方がいいっていうそういう考え方。それを国民が持っている。イランの人ってとても心いいんですよ。僕もイランに何回か行きましたけど、アンカラに行ったりね。それからなんかローマ時代の遺跡がありますよね。岩ばっかのトンネルみたいな、地下のトンネルみたいなとこ行ったり、いろいろしましたんで、まあ、若干は、イランに行ったことない人よりかはイランの気質は分かってるような気がしましたので、それを伝えるときに、フサイン様の活動の時期と、それから、イランがなったときと今度の関係を詳細に話しますとね、これ歴史の話みたいになっちゃってですね、僕がそこで言いたかったのは何かっつったら、皆さん、イラン人が変な人だとか思ってないですかと、イランは、不義のもとで生きるより正義で死ぬという考えを持った人ですと。その元がフサイン様ですと。その時にちょうどもっと言えばよかったですね。砂漠に行きましたって言うんで分かってるかなと思ったんですけど、砂漠はあそこら辺何でも砂漠ですから。サウジアラビアだから余計砂漠なんですけども、イランも砂漠っちゃ砂漠なんですよ。だけどね、ちょっとその方にお願いしたいのはですね、僕が20分か10分か20分でこのブログを喋るときね、ここまで言おうかな、これやめようかな。特にね、メディアという敵がいるんですよ。僕にですね。つまり、僕が敵つってんのは日本人の心を自分の通りにしようという悪辣な奴がいるんです。僕これ悪辣だと思うんですよ。人はやっぱり尊重すべきなんですね。その人が考えてることは、その人が考えてるんだから。それを外から間違った情報、っていうか間違ったっていうか、こう偏った情報を流して、 その人の心を自分寄りにして喜んでるっていうマスコミが僕嫌いなんですよ。だから、そこのとこあまり言いたくないんです。つまり僕の意思が出ちゃったんですけどね。フサイン様がサウジアラビア人か、サウジアラビアっていう名前はもちろん1950年、まあとにかく20世紀にできた名前で、その頃は全然サウジアラビアでも何でもないわけですから、国の名前言うのも難しいんですよね。で、僕が歴史を言うのは、先生の話は歴史と科学だけじゃないかってこの前も批判されたんです。そうじゃないんですよ。もちろん他のことも小説も何でもあるんですけど、今度音楽会を5月29日でやりますから、桜ホールでぜひご出席ください。音楽も絵画もいいんですけども、やっぱり、何か言うときには何を切り捨てて何を言うかっていうのはその人の意思なんですね。それをですね、必ずお前は知らないんじゃないか。お前はなんであそこをカットしたんじゃないかっていうふうに悪く取らないこと。よく取る。このよく取るってことはここの不幸の講座の8番なんですけども、人間が不幸になる原因はですね、相手を悪く取ったり、だから無知なんだなと思って知らないんだないかお前はとか言ったりね。ひどいのは生まれが悪いからだとかね。まあいろんな批判があるんですけど、そういう自分の心の中にそういう批判が出た時に、できるだけ批判を抑えて褒める方に行く。これが人生を幸福にするんだと思います。